本日はルカによる福音書の6章43節から45節までのたった3節だけでありますが、こちらに集中して聞いていきたいと思います。先週の礼拝の予告からはずっと半分以上短くなってしまった変更をご勘弁いただきたいと思います。今日のたった3節の中でイエス様の言っておられることは至ってシンプル、要は一番最後の言葉でしょう。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。なるほど、まあそうでしょう。要は人は心の内に持っているものを口から言葉として出していき、それが言うなれば木に例えられる実になるものだというのです。硬い表現をするならば、人間の内実や深層というものが実となって表出してくる。昔のトイレのコマーシャルに、匂いは元から立たなきゃダメというのがありました。これ覚えてるのは結構年長の方です。ごめんなさい、若い人は多分赤ちゃんぐらいかもしれません。匂いは元から立たなきゃダメ、おトイレにこうやってこうかける洗剤、元が悪けりゃ身も悪い、元が良けりゃ身も良い。まあ確かにそうだ。まあ特別難しい話でもない。そうですね。素朴にそうだなと思う反面、心の中にムクムクと、ちょっと反論と言いましょうか、あるいは反発とさえ言ってよいものが湧き起こってまいります。英語で言う but、 しかし、その1、そんなに世の中は単純か。中学生や高校生の学校の中だって、大人の世界だって、実際にはいかにも良い実らしい、つまり聞こえのいい言葉を聞かされていながら、蓋を開けてみりゃとんでもない臭いものが、ひどいものが見えてきたりして、つまりまたちょっと硬い言葉使いますが、欺瞞に満ちた言葉が世の中にはゴロゴロしているではないか。言葉なんてそう簡単に信用できない。散々騙されて痛い思いも味わってきている。嘘の言葉があり、それはいかにも良い実らしく見せているではないか。嘘の言葉がいかにも良い実らしく見えるから、騙されてくるし、傷つけられるし、痛い思いもしてくる。もしも嘘の言葉がいかにも悪い実らしく見えているならば、そんなに傷つくことなくパスできるはずでありますが、大体においていかにも良い実らしく、つまりその人の言っている言葉がいかにも本当らしく、誠実らしく聞こえる、見える。だから人の言葉を真に受けて馬鹿正直に聞いていったらろくなことになりゃしない。世の中、言葉には裏があるんだと。そう、我々は結構子供の頃からそれはきっちりと学習してきているではないか。 だからここで木の実というふうに例えられている人の言葉によって本当にその人の内面や心や思いがわかるか、はなはだ疑問であるとなる。人の言葉を信用できない、そういう人生は自分が納得できる、安心できる、いわゆる担保となる実績や証拠の方を求めたりして要求したりすることが起こるので、言葉を信用してませんから。そういう人生になっていくときに、そこには言葉に対する信頼というものを持っていない人生、知らない人生だとなる。実は信頼こそが幸せの鍵だと聖書はあちらこちらで教えているのでありますが、まあ、とりあえずそれは置いといて、しかもさらに心の内にはムクムクと次の疑問も湧いてくる。 But その2、まあ、But って英語で言うなら To の方がいいかもしれない。我々は思うのではないか、人は確かに嘘をつき、欺きの言葉という悪い実を結ぶことがある。確かにそうだ。がしかしそればっかりではない。優しくて、愛に満ちて、嘘のない、真実で誠実な言葉という、良い実も結んでいるのが現実ではないか。それを今日のこのイエス様の言葉はあまりにも単純化し、良い木と悪い木、良い実と悪い実、見事に二元論化しているのではないか、二分化しているのではないか。確かに人の内面、心の中にあるものが口から言葉となって出てくるのは事実だと思う。しかし、それで人を良いと悪いと一方的に決めつけているようにも聞こえなくもない。それっていかがなものでしょう。ちょっと大人っぽく遠慮してみせながら、納得いきませんと。心の中でイエス様に言う。言っちゃ悪いが、この単純な見分けることができるという言葉は、人間を善悪のどちらかに仕分けするような言葉に聞こえなくもない。人間って、白か黒ではなく、幅の広いグラデーションのある。グラデーションっていうのは段階的変化、階調って、かなり幅が広いグラデーションのある灰色なのではないか、人間って。アガサ・クリスティという作家の推理小説の、名探偵ポアロの脳みそは灰色の脳細胞。人間って、そんなに単純に白か黒か良いか悪いかに分けられるものなのだろうか。イエス様、それって違うんじゃないですか。そういう疑問、その2が湧いてくる。これらの疑問を正直に抱えつつ、それでもこの言葉に向き合いたい。この言葉何度も聞いてきているかもしれないが、今日は新しく出会う。すると、悪い実として出てきたことを振り返り、検証してみると、自分を振り返ってみると、やばいということに気づかされる。 先ほども申し上げた通り、自分という人間も他の人もきっとみんなそうだと思うが、確かに悪い気という側面を内側に抱え持っている。悪い心がないとは言えない。確かにそうだと認めることができる。しかしそれほど悪いとは思っていない。悪い気の部分と良い気の部分と両方あって、その割合、パーセンテージは、いかがでしょうか皆さん。胸に手を当てて考えてみたときに、自分は、の中には、悪い気の方が、20% でしょうか ?30% でしょうか、やっぱり 10% ぐらいにしますかなんて、かなりお気楽な気分でいるわけです。自分でもその自分の中にある悪い気の部分っていうのは気がついているし、分かっている。自分の言ってることにこっそりと嘘や虚構や虚構、私たちの関係しているところで教会やキリスト教世界でも起こってしまいましたね。自分でどうやら創作してしまった論文の根拠を公にしてしまう、そういう残念なニュースが流れたりもしています。自分が言っていることにこっそりと嘘や虚構や見栄を張った古代広告のようなものが入っているということを私たちは知っている。気がついている。でもそれはみんながやっていることだし、まあお互い様ということでいいんでないかいとなる。しかし、イエス様と出会い、聖書の言葉に出会い、聞いていってしまうと。例えば自分では良かれと思って、相手のためだからと思って言っている言葉が、なんと悪しきものであったか。相手のため、君のためだから、あなたのためだから、と見せかけておいて、実は自分のため。見事なすり替えをしている。自分は良い気と悪い気が半々ぐらいに思っていた。ちょっと謙遜して。しかし、全く違うものが見えてきてしまい、これはやばいと思い始める。今の若い青年の皆さんのやばいは、いいじゃんっていう、ね、肯定的なやばいですよね。でもごめんなさい、私の世代のやばいというのは危ないとか危険だっていう意味なんです。これやばいぞって言ったら逃げなくちゃっていう世界です。でも今の若い人、やばいじゃんって言ったら、いいね、これ買おうよって世界ですから。ちょっとそのズレを承知しながら使います。これはやばいぞ、早いとことんずらして逃げ出した方がいいかもしれない。見たくもないものを見る羽目になるかも。そういう悪い予感がしてくる。しかし聖書の御言葉というのは、イエス様の言葉というのは、そんな嫌な予感がしても何か離れられない。何なんだ、これは、と。前回のところ、今日のすぐ前のところでイエス様は言っておられた。あなた方は自分の目の中にある丸太に気づかないのか、と。こう言われると反発を感じながら考え始めるわけです。丸太ですか。そして 丸太と言われているものに気づき始める。それが今日のところでは悪い木としての自分に改めて気づいていくことになる。最初から気づいていないわけではもちろんありません。知っていた。自分は悪い木でもあると。しかし何度でも言いましょう、それほど極悪というほど悪いとは思っていなかったんです。しかし気づきが進むほどに、そのそれほど悪くはないと思ってたこの割合がどんどんひっくり返っていってしまう。そんなの見たくもないのに、自己肯定感もどんどん失われ、自分が悪い気としてダメ人間だと言われているかのようにも聞こえてきて、聖書の言葉がちっともありがたいものではなくなっていく。ああもっと早いとここんな言葉からおさらばした方がよかった。本気でそう思うかもしれない。でもどうもそうもいかない中で、なんとかならないものだろうかと、ああだこうだ考えるけれども、結局堂々巡りし、どつぼにはまり、どうにもならない。でこうやって振り返りながら、もう聖書の言葉ってのは本当に意地悪です。どんどん気づかされていってしまうんですね。私たちは悪しき実というのは、ただ木に実がなっておしまいでは済まないんです。この悪しき実っていうのには放つ毒がある。私たち、木になる実で大体果樹ですよね。美味しいものばっかりです。これから桃が美味しく出てくるでしょうね。秋になれば梨、リンゴ。悪い実ってなんか想像できます？木の実で。つまりもっと具体的に言いましょう。悪い実ってのは毒のある実ですから、それ食べたらお腹壊したり命が危うくなるような木の実ってイメージできます？あんまりない。私はどっちかというとキノコですね。秋に生えてくるキノコ、竹狩りって言うんですけども、私の高校時代山にみんなで入ってキノコ取りをする。そして山形お得意の芋煮会をするんです。でも時々間違って毒キノコを取ってしまうことがあるわけです。ですから学校では大学のキノコの先生を呼んできてですね、ちゃんとそれこそ仕分けするんです。毒キノコかどうか一生懸命私たちは植物図鑑を見て確かめる。木の実はないですよ、なかなか。そういう毒の木の実あったら後でこっそり教えてください。毒があるんです。悪い実ってのは毒です。悪しき実の悪さっていうのはその毒があって、周りの人や自分自身をもう害していく、害する、害を与える。私の子供の頃は高度経済成長でした。もうどんどん経済は発展し、便利な世界で家電製品は次々と新しいものが開発され、ね、そんな高度経済成長と言われる時代、実はその時代にいろいろな公害が社会問題になったんです。痛々病、水俣病、四日市喘息などなど、豊かな生活を実現するために巨大な工場が作られ、そこから出される排水や煙などに害となる体に良くない物質、踏み込んで言えば毒だ、それが含まれていて健康被害が続出したわけです。もうあの水俣病の 人たち、その病の中に生まれた子供たちのそのありさまは目を背けたくなるほどであります。本当にひどい毒、本当に毒です。悪しき身には毒がある。その毒は人を害する。最終的には命まで奪っていく。公害問題でなくたってもっと身近な事例は学校でもどこでもあるでしょ。学校のいじめなんかはもうあからさまな悪ですよ。会社だときっとハラスメントになるでしょ。虐待もそうです。あるいはもっと社会的な大きい枠取りで言ったらば搾取だってそうです。貧しい発展途上国の人々から搾取する。今その具体的な事例を挙げていったのでは残念ながら時間が足りません。自分なりに体験したり見てきた悪しき身の放つ毒というものを改めて心に留めてみていただきたい。そしてもう一つ、この悪しき身の実に厄介なのはその身はポトリと落ちて終わりではなく根を出し芽を出し新しい悪しき木に育ち、またたくさんの悪しき実をつけ始めていく。とんでもない悲惨なことが広がっていってしまうわけです。悪の連鎖がそこに起こってくる。この悪しき木の実らせる悪しき実、自分が当初思っていたのとはかなり違っている。自分では大したことないと思っていたのだが、人様はわからないけれども自分はかなり重症だ。これは本当にやばい。この毒をなくするにはどうしたらいいのか。その毒で傷んでいる見えなかった現実が見えてきたときに、この問いはきっと切実なものになるであろう。解毒という、あの解毒作用ってありますね。マムシとかハブに噛まれたら解毒作用のある血清を急いで打たなくちゃいけませんね。私の高校時代、あの山形のそれこそ山奥でマムシに手を出した後輩がおりました。パクッとマムシに食われて慌てて止めて血を吸ったはいいものの、病院に行って血清を打ってもらって命は取り留めましたけど、この手がグローブのようになったそうです。まあ後で笑い話になったからいいものの、解毒、毒をなくしたい、解毒しようとする。つまり悪を、罪をなくそうとするとどうしたらいいのか。聖書はその答えをきちんと教えてくれる。それは処罰を受けるということです。処罰を受けることこそ解毒につながっていく。しかし我々木はこの処罰を受けて解毒 のための裁きを受けると枯れてしまう。木は枯れる。木を枯らさずにこの悪しき木の毒をなくし解毒し良い木にすることはできないのか。さあ今日の大切なポイントが見えてきました。 それは今日のこのイエス様の言葉はイエス様ご自身に当てはまるものではないかということです。イエス様にも今日の言葉は適用される。そこに糸口があるのです。今日の言葉もイエス様というお方、この人から出てきている言葉であるわけです。つまり身ですよ。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。今日のイエス様のこの言葉もイエス様の心から溢れ出てきて、その口から語られていると言えるわけです。ではこの言葉はどんなこと、心から溢れ出てきているのか、この言葉は悪しき身なのでしょうか。私たちを問い詰め、突き上げ、悪い気だっていわば追い詰めていく、自分、私たちにとったら実に不都合な言葉でありますから、悪い身なんでしょうか、それとも良い身なんでしょうか。イエス様と尊敬を込めて呼んでるくらいですから、悪しき身であるはずなどない、あんたそうでしょ、そう言われてもまあ しょうがない、その通りですと言うしかない。しかしでは改めて自分にとって今日のこの御言葉は良い身なのでしょうか。良い身として聞こえていますでしょうか。何か悪くはないけれども特別おいしい良い身として聞こえていないというのが正直なところではないでしょうか。この言葉をその口から出したイエス様の心とは、そこがポイントなんです。それはこの木、私という木、あなたという木、この木を枯らしたくない、生かしたいという一心、熱い心があってではないか。木を枯らさずに解毒し、罪をなくし生かすために、今日のこの言葉を口にし、私たちにその身として与えられたイエスというお方は、十字架という食材の荷を負ってくださった。食材といういきなり難しい言葉を出しますが、身代わりに毒消し、罪の許しのために、罰を身代わりに負ってくださったということです。そして黄泉にまで下られた。そのイエス様を父なる神様は蘇らせられた。このどうしようもない木を枯らして滅ぼすのではなく、生かすために、十字架では終わらない。復活させられ、新しく良い木として生き始めることができるようにしてくださった。最後に、私たちを責めて糾弾する、糾弾というのは罪や不正や責任などを問いただして非難することですが、お前はこんなことやったではないか、お前はこんなに罪深いではないか、お前はこれに対してどういう責任を取るんだというふうにですね、問い詰めてきて非難するのを糾弾と言います。漢字で書くのはちょっと難しい。糾弾するのではない。今日の御言葉はそうではなくて、気づきを恵みとして与え、そして十字架をもって復活のお姿をもって私たちに許しの言葉というこの上なき良き身を与えようとしてきている方がある。今日の言葉はその熱き心の発露だ。十字架の贖いによって君は良き木とされるのだ。復活のイエス様の言葉として良き実なる許しの言葉を聞くことができるのだ。この招きの言葉を良き実としてともどもにいただこうではありませんか。